います。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
はい、おはようございます。
はい、今日も聖霊様が導いてくださった神の御言葉を語ります。今日は前にタイトルがありますように牧師の仕事というタイトルでですねお話をいたします。はい、じゃあ最初に一箇所聖書を開きます。エレミア書のですね、29章を開いてください。今日は代表して大塚のっこ姉妹に読んでいただきます。聖書朗読者の人が読んだ後でご一緒にお読みいたしましょう。ではエレミア書29章の11節だけ読んでください。
私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。
はい、聖書を開いている人ご一緒にお読みいたします。はい、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。主の御告げとありますから神様の言葉です、ね、私たち一人一人にご計画があると。それは災いを与えない、将来と希望平安を与えると、このようにあります。今日は牧師の仕事というタイトルでお話をいたします。皆さんは、ああ私に関係ないと思うかもしれませんが、ね、そうではありません。そもそも牧師の仕事というのはですね、人と関わる仕事なんです。牧師がですね、向き合うのは人なんです。で、人とは兄弟姉妹、あなたのことです。ね、はい、牧師の仕事は人と関わる仕事です。クライストチャーチこの教会は1987年10月に、まあ、開拓といいますが、ゼロからね、教会をスタートいたしました。まあ、今38年目に入っているんですが、私は本当に最近です、牧師としてですね、ようやく牧師の仕事はこれなんだということがようやく38年も経って分かってきました。だから皆さん、もうすぐやめろと言わないでくださいようやく分かってきたばっかりなのにですね牧師の仕事は一言で言えば、神の御国を立て上げ、ね、神様の御国を立て上げ、御国の領土、つまり神様の支配の領域を広げることです。まあ、これが教会の役割でもあるんです。神の御国を立て上げ、御国の領土です。神の支配の領域を広げることです。これが牧師の仕事、一言で言う。皆さんもですね、牧師のこの働きにどうぞ協力をしてください。牧師の仕事は3つです。今日は具体的にお話をいたします。3つです、はい、第1ですね、人、これは信者未信者を問わずですね、人を愛することです。牧師の仕事の第1は人を愛することです。これが牧師の仕事の第一です。教会の7つの本質、いつも修法に書いてありますが、この教会は7つの本質を教会の価値観として教会づくりをしています。その第一が関係です。教会というのは関係です。もう何度も話しています。で、関係というのは、教会というのは人々のことです。組織でもですね集会でもありません。人のことです。兄弟姉妹、あなたが教会です。人が教会ですから、あなたが教会です。あなたが行くところですね、あなたのいるところが教会です、ね、 クライストチャーチのビジョンを、まあ、今日は中央の後ろの方に書いておりますけども、あなたが教会です。中央の後ろに書いております。出て行って関係交わりを作り、そこを教会としましょう。あなたが行くところ、あなたがいるところが教会ですから。イエス様はイエス様のお名前によって二人三人集まるところ、そこが教会、そこに私もいますとおっしゃった。そこが教会です。イエス様の最も大切な命令はマルコの福音書12章の30から31に書いてあります。私だけお読み出しますけれどもね、皆さんがよく知っている言葉、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛すよ。次はこれです。あなたの隣人をですね、あなた自身のように愛せよ。この2つより大事な命令は他にありません。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。終わりの時ですね、これ第二テモテ書に書いています。愛が冷えると書いてあります。愛が冷えるということは自己中心、みんな自分のことしか考えない時代になっていくということです。愛が冷えるこの時代、全ての人が求め欲しているものですね。それは神様の愛。全ての人が求めまた欲するものは神様の愛です。しかしこの世に神様の愛はありません。ロマ書5章5節にはですね、私たちに与えられた聖霊によって神の愛は私たちに注がれているとこう書いてあるんです。神様の愛は聖霊によって私たちにですね与えられます、ね、世の人が求めるもの、それはですね神様の愛です。キリストの愛を知っている兄弟姉妹たちですね、あなただけが神様の愛をこの世に示すことができます、ね、あなたは神の愛を知っていますので、あなたは神様の愛をこの世に示すことができます。第一ヨハネですね、3章16節、キリストは私たちのために命を捨ててくださいました。ですから私たちは兄弟たちのために命を捨てるべきですとこう書いてある、ね、あなたが隣人を愛するなら、あなたが隣人を愛するなら、あなたは教会の働き、イエス様の働きをしています。で、教会の働き、人を愛することなんです、ね、はい、教会の働きは互いに愛し合うことだから、教会の働きというのは愛し合うことなんです、ね、これが教会の働きです。ですから牧師もですね、まあ、率先してといいますか、ね、人を愛するということをする、これが牧師の仕事の第一なんです。教会はイエス様の家族ですね。ですからこのクライストチャーチにはビジョンの1ですね、共に集まり互いに愛し合い助け合いましょうと、まあ、そのように書いています。あ、これビジョンの1ですね。皆さんよく知っている通り、皆さんはどんな人になるよりですね、愛の人になってください。どんな人になるより愛の人になってくださいですね、はい、イエス様が私たちにですね、その模範を示してくださいました。はい、じゃあ牧師の仕事の2番目です。牧師の仕事の2番目は人をイエス様と結びつけることなんです。人をイエス様とね、つなぐこと、結びつけること、これが牧師の仕事の2番目ですね。はい、聖書的にはですね、まあ、世界に80億人以上いるんですか、聖書的に人には2種類の人がいますですね。はい、まだイエス様を知らない人がいます。で、この人たちを一般に未信者と、まあ、そういう呼び方をするわけです。まずまだイエス様を知らない人たちがいます。私たちは生まれながらにしては神がわからない、神を知らないんです。人生の途上でですね、イエス様に 誰か入ってきてますよ。人生の途上で誰かに導かれてイエス様を知ることになるのです。ですから生まれながらの人はまだイエス様を知りませんですね。いわゆるその人たちは未信者と私たちは言います。この人たちにはどうするか、まず友達になることです、ね、親しくなることです。で、関係を深くすることです。教会の本質の第一は関係ですから、関係を深めることです。彼を愛することです。そしてイエス様を紹介するんです。私は誰かと出会って親しくなったらですね、必ずこう言います。何々さんと、もうあなたと 2,3 年付き合って随分親しくなりましたねと、こう言うんですね。向こうもそうですね。私はどうしてもあなたにもう一人ね、紹介したい人がいる、知ってもらいたい人がいるんですよと、もう言うんですね。誰ですかと聞いてくる。イエス様ですと言うんです。キリスト教ですかと聞かれるんです。違いますと言うんです。キリスト教を知ってもらいたいと思いません。イエス様を知ってくださいと言う。私たちが紹介するのはイエス様であってキリスト教ではありませんね。イエス様を紹介するんです、はい、でその人がイエス様に関心ですね。また心を開いたら今度は十字架の話をしますね。そしてイエス様を救い主と信じますと、救いの決心に導くんです。でさらにですね、教会では日曜日集まっているから来ませんか、礼拝や教会のイベントに注ぎます。そしてもっとイエス様を知るように導きですね、定期的に会います。月に1回ぐらい、2月に1回ぐらいお茶でも飲みませんかと。でそしてメンタリングとこの教会言いますけどですね、定期的に会ってメンタリングを行います。またこの教会ではですね、追い越す計画というね、トラクト配布の計画に参加しております。そこで導かれた人もですね、います。追い越す計画により毎週コツコツとですね、トラクトを配っています。つまり教会の働き、牧師の働きの第一はですね、2番目の第一は未信者とイエス様を結びつけることなんです。牧師の働きはね、人とイエス様を結びつける働きなんですですね、はい、よろしいですか。自分に結びつけるんじゃないんですよね。自分に結びつける、もちろんあなたのお友達にはなるでしょう。しかし基本的に願うことはイエス様とその人がどうね、結びついてほしいと願い、イエス様と結びつけることなんです。はい、これはですね、未信者の場合です。はい、すでにイエス様を信じですね、信じて救われている人、いわゆる信徒の場合です。まあここにおられる方はほとんど皆さんはこの部類に属するでしょうね。はい、兄弟姉妹よく聞いてください。キリスト教は宗教ではありません、関係なんです。キリスト教は宗教ではありません、関係です。私たちは宗教行事や宗教活動を行っているのではありません。宗教行事や宗教活動を行っているのではありません。キリスト教は宗教ではなく関係なんです。はい、ホセア書の6章を開きましょう。聖書朗読者の人が読んだ後に皆さんと一緒に読み出しますが、旧約聖書です。はい、ホセア書のですね、6章3節だけでお塚姉妹読んでください。
私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めよう。主は暁の光のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来、後の雨のように地を潤される。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めよう。主は暁の光のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来、 後の雨のように地を潤される。最初の2行に、とにかく私たちは知ろう、何をしますか、知りますか、知ろうとするのですか、主、イエス様を知ることを切に追い求めようということです。キリスト教信仰は関係なんです。イエス様を知ることを熱心に求めましょう。イエス様との関係を深くしましょうということです。神様が愛する神の子供たち皆さんに、ね、もう切に切に願っておられること、それは神キリストをですねもっともっと知り、神との深い関係を持つことです。もう一度言います。神様が皆さん愛する神の子供たちです。もう切に願っていること、それはですね、イエス様をもっともっと知って、ね、イエス様との深い関係を持つことです。私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めよう。私たちが求めるならば、神様は私たちのところに来て必ず私たちに出会うと、そのように約束しておられます、ね、神様との関係を持つこと、深い関係を持つことです。キリストの十字架によって皆さんとですね、キリストの間にはいくつかの関係がもうすでにできています、ね、生じました。まずですね、イエス様は、キリストは罪、裁き、滅びからの救い主です。キリストはまずあなたの救い主です。あなたは罪に責められることなく、裁かれることなく、永遠の滅びに陥れられることはありません。キリストが自ら十字架の上で罰を受けられたから、救い主です。2番目、キリストはご自分の命を代価として私たちを買い取ってくださいました。あなたのご主人です。キリストはあなたのご主人です。だからキリストは主と私たちは言います。この買い取るという言葉をですね、ちょっと難しい言葉で贖いというんです。贖いというのは買い戻す、買い取るという意味です、ね、キリストはあなたの主です。はい、聖書はキリストはですね、あなた、これは教会の花婿と書いてある。あなたは花嫁です。厳密に言えば、私たちは今イエス様とは婚約関係にある。婚約、イスラエルの婚約は事実上の結婚ですけども、婚約関係にあり、私たちが天国に行った時、教会とキリストとの、ね、大婚礼、ね、結婚式が行われます、ね、私たちは花婿花嫁の関係です。まあ、他にもいくつかありますですね。キリスト、聖霊はあなたの人生のもベストのパートナーです。あなたの人生の最高のパートナーは聖霊です。私にはですね、多くの友達がいます。牧師先生の仲間がいます。その人たちよりも私には家族がいます。家族よりも私にはね、愛する一人の妻がいます。妻よりもですね、もっともっと親しく共に歩むお方、それは聖霊様です。聖霊は私のベストパートナーです。この方と毎日生活をし、この方に導かれて毎日私は生きています。キリストは死です。私たちのですね、目指すべき姿、あなたはイエス様の弟子です、ね、キリストは死、私たちはイエス様の弟子です。クライストチャーチの宣教理念というのがですね、後ろの修法の裏にありますが、その部分だけ大塚姉妹、クライストチャーチの宣教理念のところだけ読んでいただけますか。
クライストチャーチ久留米の宣教理念。クライストチャーチ久留米はイエス・キリストの大宣教命令、マタイ28章19節、それゆえあなた方は行って あらゆる国の人々を弟子としなさいに基づき、7つの本質を共通の価値観とし、メンタリング、ティーチング、カウンセリング、コーチングの手法により、イエス・キリストの弟子を育てる教会です。
この教会はイエス様の弟子を育てる教会です。ですから皆さんはイエス様の弟子になってください。この教会はイエス様の弟子を育てる教会ですから、皆さんは弟子になってください。もうすでに弟子になっていますが、もっともっと弟子として成長してくださいという方が正しいと思います。そのために教会ではいろいろなですね、学びやですね、集会を行っています。第1第3のですね、火曜日には祈り会があります。それと第3火曜日には説教塾がありますですね。どうぞ関心のある方はどうぞ参加してください。今日の礼拝の後ですが、日曜日1時半から MTC は違った、 MTC がですねあります。これはミニストリートレイ MTC、
SEC、
いやいやごめんなさい、 MTC を先に書いてるから、はい、MTC というのはミニストリートレーニングコースといってですね、7つの本質、弟子としてよりどんな具体的に何をしたらいいかを分かりやすくですね、説明する学びです。でその後に SEC って書いてありますが、これは7 Essence of Church、 もう7つの本質、教会の7つの本質、そのままの頭文字ですが、これが今日日曜日のですね、午後1時半から3時半まで月に1回行われます。オンラインでやっています。その他に明日からですね、実は明日コーチングセミナーっていうのがあるんです。年に3回あるんですね、はい、そしたり1対1のメンタリング等を教会ではやって、こういうことを通して弟子作りをしているということです。よろしいでしょうか。どうぞ関心がある方はですね、また時間がある方はぜひ参加をしてください。今日は聖日です。聖というのは区別するとかハギオスという言葉ですが、ね、分けるとより分けるという意味ですが、礼拝は神との関係を最も深く築く機会です。この礼拝はですね、神とキリストとの関係を最も深く築く教会です。ですからですね、キリスト教の本質は関係ですから、関係です。どうぞ礼拝を守り、関係を深くし、日常生活の中でもイエス様の関係を深く築いてください。イエス様ですね、具体的には聖霊ですね。今こちらにおられるのは聖霊は、ね、もう全能の神様です。また働きをなさる神様です。イエス様と共にですね、歩む人生ほど素晴らしい人生はありません。皆さんの人生の、皆さんがおぎゃーと生まれたその瞬間から、皆さんが天国に行く一生分はもう全部神様の準備が終わっています。もう全部ですね、備えは終わっています。あとは備えてくださったものを一つ一つ受け取っていけばよいわけ。それがわからないから、もう何とかせないかんというふうにですね、いろいろ悩むわけです。ちゃんと備えがあるんです。備えのあるところを一つ一つですね、受け取っていってください。イエス様と共に歩む人生ほど素晴らしい人生はありません。あなたにイエス様は最高のものを備えておられます。はい、では牧師の仕事の3番目に移ります。人をあなたのことです、人生の成功者にすることなんです。あなたに人生の成功者になってほしいんです。どういうことでしょうか。はい、第一コリント6章を開いてください。有名な御言葉ですがね、19、20でお使い様読んでください。
あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。 ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。
イエス様は十字架の上で私たちの命をですね、買い取ってくださいました。あなたはイエス様にですね、買い取られたイエス様のものです。ですから許礼しまい、あなたがすべて、あなたの命も人生もイエス様に捧げるならば、でこれを献身という。牧師や伝道者になることを一般的に献身と言いますが、それは本当の意味の献身ではありません。あなたが人生、命も人生もすべて私はイエス様に捧げていきますとですね、これを献身と言います。であなたがですね、イエス様に捧げた時、イエス様があなたに代わりに与えてくださるものがあるんです。イエス様、私はあなたに全部を捧げます。命も人生も私の運命も全部あなたの手の中にあります、捧げますとですね、捧げた時イエス様が代わりにあなたに与えてくださるものがあります。それは、ね、あなたに神様のご計画の人生を歩ませてくださいます。これはさっき読んだところ。あなたが自分の人生を全部捧げたときに、イエス様は次に、じゃああなたに神の人生、神の計画の人生を与えようと与えてくださるんです。神様が私たちにお与えくださったものの一つにですね、自由意志っていうのがある。じゃあ選択の自由です。あなたは自分の人生を自分で選んで決めることができます。クリスチャンになってもそうです。ですね。しかしあなたがその自由意志を神様に捧げる、つまり神様に、ね、全ての人生を委ねた時に、神様はあなたに神様の計画の人生を歩ませてくださいます。最初にエレミア書29章の11節に、ね、私はあなた方のために立てている計画があり、それは神がよく知っているところです。それは平安を与える計画であり、あなた方にですね、災いを与えるものではなく平安を与える計画であり、将来と希望を与えるためのものだと書いてあった、ね、神様のあなたに対する計画があるんです。でその計画の人生を今度は神様が与えてくださいます。この人生を歩むことを成功というんです。まあ、たまたま私は牧師になりましたが、みんなが牧師になるわけではありませんね。この神様があなたに計画しておられた人生をあなたが歩むことを成功というんです。なぜならあなたはそのために救われて今この地上に生かされているからです。あなたが今地上に生きている目的は、神様のですね、あなたに与えておられる、持っておられる計画の人生を歩むためなんです。あなたが、それがあなたの人生の生きる目的なんです。でこの人生を生きることを成功というんです。成功の定義はこれです。意味わかりますね。反対にもう自分が中心、何かにこだわっている人生は失敗の人生です。こだわったりですね、自分が中心の人生はあなたは失敗の人生です。逆に パウロはですね、この成功の人生をですね、聖書の中で走るべき道のりという言葉で表現しました。走るべき道のり、神様が私に計画しておられる人生、走るべき道のりという言い方でこの成功の人生を説明をしました。そのところはね、第二テモテ書のところです。開いてみましょうじゃあお使いします。第二テモテ書のですね、4章最初7節だけ読んでください。
私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました、
はい、パウロはそのパウロは13の手紙を書きました。その最後に書いた手紙は第二テモテです。もう死ぬ直前にパウロはローマで首を切られて死ぬんですけども、死ぬ直前に書いた最後の手紙がこの手紙ですね。私は勇敢に走り終えたと で、こうなんて書いてある。走るべき道のりを走り終えた、つまり神様が私に持っておられる計画の人生を全うした、最後まで完走したと言ってるんです。で、パウロの走るべき道のりって何でしょうか。それは2つでした。で、まず第一はですね、異邦人、ユダヤ人以外の民族にキリストの福音を述べ伝えることです。これはガラテヤ書に書いてあります。ペテロはユダヤ人に伝道しました。パウロはユダヤ人以外、異邦人に伝道しました。これが神様の計画だったから、ね、パウロは伝道旅行を何回もしながら、ね、異邦人、ユダヤ人以外にキリストの福音を述べ伝えた。これがパウロが走るべき道のりの一番目です。はい、二つ目、各教会にまた個人に手紙を書き送り、今テモテ書を読んだわけですけども、パウロは新約聖書の中の3分の1、13の手紙を書きました。分量としては新約聖書の3分の1に当たるんです。で、13手紙を書きました。ローマ人への手紙から始まって、で、そのためにですね、神様はパウロに時間を与えるために、たびたび牢獄に入れられました。牢獄で手紙書いたりしたんです。それも御心なんです。かですね、走るべき工程はパウロは2つでした。異邦人に福音を伝える。手紙を書いて教会に送るです、ね、で、その走るべき工程を私は走り通したと言っている。その結果として何が起こるかというのはですね、はい、4章の8節を大塚姉妹読んでください。
今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。
あとパウロが受けるのはね、もう義の栄冠だと、マラソンレースで完走した人に与えられるね、神様からの冠がよくやった忠実なしもべだと、私に待っているだけですって、感想したわけですから正しい審判者がですね、私に与えてくださるし、私だけではない、パウロだけではないんですね。主の現れを慕っている者には、つまり私たちにもです、誰にでも与えてください。問題はあなたが走るべき道のりをですね、完走したかどうかなんです。で、走るべき道のりというのは、神様があなたに持っておられるご計画の人生ということです。で、この人生を歩むことを成功というのです。それは皆さんがですね、献身、もう私の命も人生も全部イエス様、あなたに任せます、捧げますと言った時に神様がお与えくださるものです。私たち神の子すべては、神の家、またこの教会にありて、この世にありて、それぞれに神様から委ねられた役割というのがあります。走るべき道のりが与えられています。そして、ね、天国においてその報い、評価が与えられます。はい、開ける人は第二コリントの5章を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後ですね、この箇所を一緒にお読みいたしますが、で、お塚姉妹、第二コリントの5章の10節だけ読んでください。
なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。
はい、皆さんは天国に行きます。そして全員イエス様の前に立ちます。全員立つんですよ。で、ここに裁きの座って書いてありますが、別にこれは罪の裁きではありません。この世の評価です。ね、皆さんにですね、皆さんイエス様から評価を受けます。 これはですね、何のための評価ったら天国の報いなんです。よくやったと、あなたにはこれだけのものを任せよう、天国の評価の裁きがあります、ね。はい、で評価の基準ってたった一つしかないんです。何が評価されるんですかってたった一つしかない。それが前にですね、旧説に書いてあるということです。でお塚姉妹、読んでいただけますか。
そういうわけで、肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです、はい、
たった一評価の基準はたった一つです。イエス様に喜ばれたか喜ばれなかったか、これだけです。じゃあイエス様は何を喜ばれるのでしょうか。わかりますね。忠実である。それはマタイ25章に書いてあります。5タラントの人は5タラントですね儲けました、2タラントの人は2タラント儲けましたですね。主人は喜んで言いました、忠実なしもべよ、よくやったと喜んだ。皆さん、どれだけ大きな仕事をしたかではありません。どれだけ大きな実績を残したかではありません。どれだけ忠実であったかなんですね。実績の代償は関係ありません。あなたがあなたに与えられたものに対して忠実であったかどうか、ただそれだけです、ね。はい、これこそ人生の成功者です。牧師の働きは皆さんを人生の成功者にすることです。意味わかりますよね、はい。だから自分勝手に歩まないことですね、自己中心やこだわりは失敗の人生です、はい。今日の説教タイトル、牧師の仕事です。まとめます。3つでした。第一、人を愛することです。牧師の仕事は人を愛すること。牧師だけではありません、皆さんもそうです、ですね。2つ目、人をイエス様と結びつけることです。つなぎ合わせること。未信者に対してはイエス様の救いをですね、に導きます。もうすでに信じた人はさらにイエス様と深い関係になり、弟子になるようにですね、人をキリストと結びつけることが牧師の仕事の2番目です。で3番目、人を人生の成功者とすることです。皆さんは人生の成功者になってください。つまりあなたに与えられた神様の人生を歩んでください。神様のご計画の人生を歩んでいます。それはあなたがイエス様に、私はどうしたらいいでしょうかという一人一人あなたが問わなければなりません。牧師がこうしなさい、しなさい、どうしなさいと言いません。あなたが直接イエス様に通って、イエス様から答えをいただいて歩まなければなりませんですね。そしてその人生を全うしてください。どうぞ皆さんも聖霊様と共に、イエス様と共にね、このような人生を歩んでいただきたいと心から願います。ではお祈りをいたしましょう。目を閉じてください。総学者の方、お願いいたします。今日は牧師の仕事ということで3つのポイントから話しましたね。結論的に言うと、牧師の仕事は人を愛することです。人をイエス様と結びつけることです。そして人を人生の成功者にすることです。これが牧師の仕事です。どうぞ皆さんもこのような人生をぜひ歩んでほしいと思います。では今日の説教を覚えて、1分間自分の口で、イエス様の前にお祈りしてください。聖霊様に助けてくださいとお祈りいたしましょう。はい、天のお父様、感謝いたします。今日の御言葉をありがとうございます。今日は牧師の仕事というタイトルでお話ししましたけども、これは兄弟姉妹においても同じことです。第一に、人を愛すること、人をイエス様と結びつけること、そして人を人生の成功者、神様のご計画の人生を歩ませること、これが牧師の仕事。兄弟姉妹がこのことを受け入れて共に愛ものとなりますように、聖霊様助けてください。一人一人にご計画がある、ご計画の人生を歩むことができますように。 イエスの御名によって祝福いたします。私たちの祈りを賛美に変えて God bless you、 さっき賛美しました。ご一緒に賛美をします。